聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書12章の28節から34節です。マルコの福音書12章28節から34節です。教会備え付けの、聖書ですと、新改訳聖書ですと、新約聖書の85ページです。新約聖書の85ページです。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのは、まさにその通りです。また、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また、隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりも、ずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。それでは、神の愛を知る者が人を愛せると題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。この私がですね、いつも着ている服装は同じなんですね。毎週同じ服装をしています。赤いネクタイをしているんですね。これはイエス様の血を表すものです。そのために赤いネクタイをしています。イエス様がなぜ血を流さなければならなかったか、それは人間が愚かだからです。神が特別に贈られた方がどうして死ななければならなかったか、血を流さなければならなかったか、それは人間が愛を知らないからです。自分の欲望のために目の前にいる人の命を殺してしまう、そのものに本当に大切な命の大切さを教えるために、神から特別に送ってこられたイエス・キリストは、人から馬鹿にされても傷つけられてもどんな復讐もせずに、報復テロなどということはありえません、どんな復讐もせずに、ただその相手の攻撃を受けて亡くなっていかれました。そして死ぬ時にイエス様は祈られたんです。父よ、神よ、彼らを許してください。何をしているか分かりません。その何もしているか分からない人によって、また大切な命が殺されてしまいました。パウロの言い方をすれば、何度、これからまだ何度血を流さなければならないのか、人間は何とろかということになります。今日の聖書の言葉を読んでも、報復テロせよと書かれているところはどこにもありません。だからといって、テロを起こした人たちが全面的に悪いとも私は思わないんです。彼らを、その将来にある若い人たちを、何がそこまで追い込んだんでしょうか。20代の青年たち、希望を持って生きれば、その生涯いろんなことができたでしょう。なのに彼らはなぜ死を選んだんでしょう。どうしてそんなところに追い込んでいかれたんでしょう。追い込んでいかれたんでしょう。そのことを思うと本当に複雑な思いをします。だからこそ聖書の言葉にしっかり聞いていきたいと願うんです。今日の聖書の箇所を読みましょう。 もう一度読みます。マルコによる福音書の12章28節からのところです。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？立法学者たちっていうのは神様が喜ばれる生き方を一生懸命研究していた人たちです。命令を研究していた人たち、何が大切だということをいつも議論していた。だから彼らの一人がイエスに聞きました。どうもあなたは特別な方のようです。じゃあ教えてください、どの命令が一番大切ですか？そうするとイエス様は答えられました。29節、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これは申命記という旧約聖書から取られています。申命記の6章の4節以下なんですけれども、ここの前には神様の自己紹介があります。それを先週話しました。神様は、私はあなたを大切だと思って苦しみの中から助け出した神だ、だから私から目を離すなという言い方なんです。このイスラエルよ聞けっていう言葉で始まる祈りの文章が自分の口から出た途端、あるいは誰かの言葉が耳に入った途端、ユダヤ人はすぐに、ああ自分たちは神様に苦しいとこから救われたと思い出すんです。思い出すはずです。成人の男子は毎日毎朝毎晩この祈りを唱えるんです。毎朝毎晩唱えるんです。神様救ってくれたなっていうのを朝晩唱えていくんですね。だから神様に全身全霊で愛せよって言われたら、はいって答えて愛する、大事にしようとするんですね。このことを言いました。その後にイエス様は一つの言葉を31節で加えられました。ユダヤ教の中でこの二つを組み合わせて祈られた例はありません。大切だと言ったラビがいることはいるんですけど、この二つをこのように合わせられたのはイエス様です。神を愛するということはこの二番目なくしてはないよって言われました。31節、次はこれです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。神を愛するとは、自分の隣にいる人をとことん大事にすること。この二つがもうすべて、これより大事な命令はないんです。ということは、ここだけ読んでも、誰かの命を取れ、っていう命令がどこかにあったとしても、これより優先しないんですから、人の命を取ることは聖書からは絶対肯定できないんです。旧約聖書にそんなシーンがあるじゃないかとかおっしゃる方もいらっしゃいますけども、少なくともクリスチャンはイエスを信じるものです。イエスという方は決して人を傷つけませんでした。殺せとも言ったことはありません。傷つけようと言ったことは一度もありません。この方についていくクリスチャンは人を殺すことはありえないんです。少なくとも聖書からそれを肯定することはできません。今世界中で戦争が起こっていますが、このクリスチャンもたくさん起こしていますけれども、これを聖書から OK だということは 100% できないんです。人間の愚かさが戦争をしています。神を愛することはあなたの隣人を愛すること、全身全霊で愛するんだ、あなた自身のように愛せよと書かれています。で、この話を聞いたこの律法学者、32節、そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさしくその通りです。そうですよね。心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や備え物よりもずっと優れています。この隣人は、このユダヤ人はイエス様が言われたことを肯定しました。その通りだと思います。全身全霊で神様を愛する、隣人を愛する、これ以上に大切な教えはないですよね。そうするとイエス様が、 34節、イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたのは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。面白いでしょ。イエス様の答え、正解じゃないんです。遠くないって言われたんです。遠くない、え、まだ入ってないんかいっていう話です。入ってないんです。まだルールで頭の中に入ってるだけではこれは天国に入れないんです。近いんですけれども入れない。それをやった時に初めて隣人を大切にできた時に天国に入ることになります。つい先日日本に帰られた、私たちの教会で洗礼を受けられた方がいらっしゃいます。成合さんとおっしゃいますけれども、70歳で洗礼を受けられました。この方がよくおっしゃってたことが一言あるんです。イエスのことはまだようわからん、わからないっておっしゃるんです。洗礼を受けたんだけどよくわからない、神様だけでいいような気もするんだけどっておっしゃってました。でもクリスチャンになって一つ変わったことがあるって言うんです。何が変わったのか、自分と和解できましたって言われたんです。自分と和解できるようになった。すごく優秀な方なんですね。体も鍛えられますし、このアメリカにいる間に腕立て伏せ何十回、懸垂何十回で目標を立ててちゃんとやれるようになって帰られたんですよね。すごいなと思いました。そういうやる気満々の方なんですけれども、それは小さい頃からやらなければならないであったんですって。だから生きるのがちょっときつかったみたいですね。しんどかったみたいです。ところがクリスチャンになりまして、聖書を読んで礼拝に参加しているうちに、あれ、自分のままでいいのかっていうことに気づかれたそうなんです。そしたら今までもう外に出たくもなかった、自分はダメだと思ってましたから、ある目標を達成できない自分はダメなので人に会いたくなかった、人に見られたくなかったのにどんどん人に会いたくなった。アメリカにいてもうち出なかったんですって。もう家、子供のお孫さんの面倒を見るだけだったのに、どんどん外に出るようになって道歩いている人に声かけるようになったって言うんです。なんか目の前に歩いている人が神様の宝物に見えてきたと。で声をかけたらちゃんと声返してくれて、あ、いいなと思って、それを日本でも始めたそうなんですね。松江の田舎でされているので、まあ大したもう田舎のことだから噂が立ってるんじゃないかと思いますけれども、それを始めておられます。今もしておられると思います。この和解、聖書の大きなテーマなんです。神様と和解すること、そして自分と和解すること、これは聖書が言うとても大切なテーマなんです。自分を愛されてきた、自分の気づくいろんなマイナス、失敗、罪にもかかわらず愛されていた、自分でいいんだっていうことですね。これが自分との和解です。これは神様との和解によってしか起こりませんが、私たちのイメージの中には神様ってなんか叱る神様、失敗したらダメっていつまでも文句言ってる神様のような気がするんです。クリスチャンになってもなんか失敗したら、その人は最終的には天国に行けないで裁きを受けるんだみたいに感じているクリスチャンの方もいらっしゃいます。でもそんなことはないんです。聖書が伝えているメッセージは、あなたは神の宝物です。そのことがはっきり分かるために、一箇所聖書をご一緒に見ましょう。ローマ人への手紙というのがあります、新約聖書に、教会備え付けの聖書ですと284ページになります。教会備え付けの聖書ですと284ページ、ローマ人への手紙の13章の8節から10節のところを読みます。教会備え付けの聖書ですと284ページ、新改訳聖書ですとですね、新約聖書のローマ人への手紙の13章の8節から10節。これはパウロという人を愛することができなかった人、自分ができないので相手を傷つけ殺したこともある人の言葉です。そんな自分が許されていたことに愛を知って彼はこれを書きました。8節から、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他のに人を愛する者は律法を完全に守っているのです。 姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒めが、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。律法の塊のようなパウロが書いた言葉です。この八節、誰に対しても何の借りがあってもいけません。いけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。これちょっと変な訳をします。ちょっと変な訳をしますけれども、一番わかりやすい訳をします。律法は人を愛する者によって満たされてしまっているということです。満たされてしまっている。人を愛する人はもう律法という神を守れておっしゃっている教えのすべてをもう満たしているんだっていうんですね。じゃあ愛することができればいい。と言いながら、ここ面白いこと書いてあるんですけど、人に借りがあってはならないっておっしゃるんです。言ってるんですね。お金の借りとかもないようにもう返しときなさいよ。何かの借り物があるんだったら返しときなさいよっていう話ですね。でもここに愛が出てくると、まあそれ許してやれよっていう話になるから、まだまだ愛は広がる可能性はありますけれども、とにかく借りに関しては、何も人に借りを作るな。そうやって生きる方がいいよ。でも、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。愛するということに関しては、借りがあっていいっていうんです。なんぼでも愛されてもいいっていうんですよ。二人が愛を誓い合ってですね、結婚しますけれども、離婚するときには、もう愛がなくなったとか、相手の愛が分からなくなったとか言いますけれども、それは聖書が言う愛ではないんですね。好きという思いです。聖書が言う愛というのはなんぼ借りがあってもいいもの、相手にやってもやってもやってもやってもいいものなんです。でまた受けても受けても受けてもいいものなんです。なんか返してほしくなりますけれども、借りてもいいよって言うんです。どこまでもどこまでも借りてもいい。そして借りて借りて借りて借りて気づけよ。実はあなたは愛しているんではなくて愛の借りだらけだよということなんです。私たちは何か人のためにしてやってる、愛してやってると思うことがあると思うんですけれども、私もそれの塊でした。一生懸命子供や妻のことを面倒見てやってる、楽しませてやっている。ところが楽しませてもらっているのは私の方でしたね。楽しましてやっているはずの計画の途中で私がぶち切れるもので、それを慰めてくれたり、まあ静まるまで待ってくれるのはいつも妻と子供の方でしたね。でもその度に私は自分がその怒りを鎮めた時には、やっぱり俺は偉いなというふうに思ってたんですけど、大違いですね。実は私借りだらけでした。それに8年前から今にかけてずっと気づかされてですね、今はもう本当に、いや借りばっかりやなって思うんですね。だからどうやって返そうかなって、返せないので、まあ少なくとも怒ることはない、怒ることから自由にされました。とにかく今はもう話を聞く方を一生懸命やろうかなと思っています。こう思えるようになったのは、自分が借りがいっぱいあるって分かったからです。してやったではなくてされてきた、それが分かった時ですね。してやったではなくてされてきた、一緒にいてやるんじゃなくていてくれた。私は出て行けという言葉が得意でした。もう妻や子供でも出て行けとか、まあ妻ですね、特に子供たちも言ったかも分かんないですけども、本当にですね、大バカもんですね、いてくれてるのに。でまだいてくれてることが分かるから、そういう言葉を口にしていたんだと思いますけれども、そんな愚か者の私と一緒にいてくれた。いや皆さんもそうなんですね。今日ここで私と一緒にいてくれますけれども、私は幸せ者です。先ほど子供メッセージで、言いました。昨日ちょっと、何人かでですね、遊びに行きまして、その行った先でですね、柔道君もいたのでジェンガして遊んだんですね。 で始めたのはいいんですけど、割と彼が組み立ててくれたんですよ。でよし抜いていくぞってなったら、彼はですね、違う遊び方をするんですね。ダーンと倒して遊ぶのが楽しいんですよ。で自分が見てたら、それをやろうとするから、それをやるのって言って、どうするんとか言ったら、もうガシャンってなったんですね。あの幸せそうな顔お見せしたかったですよ。バシャンって倒れた時の本当に幸せそうな顔してですね、やったぜみたいな。じゃあ今度は別の遊びをしようということになって、別になったんですけども、私だったらジェンガとかはやっぱり正確に抜いていって、どっちかうまく残った方が勝ちですよね。でも子供にとっては派手なことが起こったり、そこでこうなんか音がしたり、それが嬉しいんですよね。でそれを一緒に喜べたらめっちゃ楽しい。昨日すごく楽しかったですね。私はそれがやっとできるようになりました。今までは自分がしてやってる、してやらなければならない、楽しませてやらなければならない、こうしなければならないというのをいつも考えてました。でそうならなければ不機嫌になって、今は相手が本当に望んでいることなんだろう、自分のやることも言うこともやってみますけども、うまくいかなければすぐに引きますし、相手の方の動きを聞くようになりました。まだまだ、とはいえですね、なかなか人の意見も聞きませんし、昨日も言われてしまいましたけど、私前におられる記事さんと私グリとグラって言われてるんですけど、人の話を聞かないプロなんですね、2人して。だから2人で買い物に行くとお互いに話を聞いてないので、同じ話を1000回でもできるんですけど、やっぱり未だにやってますね。でも もっともっとやっぱり聞き耳を立てていきたいと思います。そしたら絶対報復なんか起こらないんですよ。腹が立たないんですから。とにかく今私腹立たなくなってきましたので、腹が立たなくなると報復はまずない。本当に幸せな世界になります。目の前にいる人を大事にするコツ、してやったではなくてされてきた、いてやるじゃなくていてもらえた、そこに私はポイントがあるように思うんです。神様も私たちがどんな状態にあろうとも共にいてくださいます。イエス様も私たちがどれだけ逆らっても、どれだけ逆らってイエス様を傷つけてイエス様が血を流しても、お前は宝物と言ってそばにいてくださいます。血だらけでいてくれます。それがイエスキリストの十字架です。今日の私のメッセージを受け止められる方は、今から聖餐式を行いますけれども、どうぞ参加してください。あなたは主の宝物です。今ここまでどのように生きてこられたとしても、どんな罪やご自分を受け入れられないなと思ったとしても、イエス様おっしゃってるんです。お前宝物、それを確認せよ、そして宝として生きていけ。その確認が聖餐式です。どうぞご参加ください。聖書よりお読みします。マタイによる